皆さんこんにちは。久しぶりの宅話でしてですね、ちょっとペース配分がわからなくて、30分うまく話ができるのかなと心配なんですけども、よろしくお願いいたします。今日は規制審議会について話をしようということで、プログラム委員長から、テーマを与えられてまして、私が聞いてたのはそれだけだったんですけれども、実際今日のプログラムを見ますと2019年の規制審議会について話さなきゃいけなかったみたいでして、資料は持ってきてますし、そちらに切り替えることもできるんですけど、非常に規制審議会の話はマニアックな話になってしまいますので、今日は規制審議会の、トータル的なこと、歴史的な流れをご説明してですね、また次回にですね、この4月ですか、ありました規制審議会の内容についてはですね、今日の学校の中でも話すんですけれども、11月の15日ですか、5日から15日の間に決議審議会というのがあるんですね。その結果が11月20日に発表されますので、もしやるんであればその決議審議会の内容を15分、それから規制審議会の内容を15分という格好で、次回改めて、やるのがいいのかなというふうに考えております。それで僕もちょっと触りを話しましたけど、規制審議会という一言で言うと非常に幅が広くてですね、なかなか分かりづらいんですけれども、これは極めてクラブで言いますと、私の役割の部分、研修委員会の領域に入ることであります。で、私が指名を受けたんですけれども、実を言いますと、私よりもこの案件にですね、テーマに合っている方がうちのクラブにはお一人いらっしゃいまして、今日は25分まで私が話しますけれども、5分はですね、締めの言葉をですね、その方からお伺いしたいただきたいなというふうに思っております。それで今日資料を2枚にお配りしております。1枚目ですね、この2014年11月22日って書いてある資料ですけれども、これは今から9年前になりますけど、私が地区の情報委員をしておりました時に、次年度の会長を、次年度じゃないですね、現年度の会長エレクトと情報委員、うちのクラブで言いますと、当時は小林君と池上先生だったと思いますけども、お集まりいただいて、2013年の規制審議会に向けてのお話をさせていただいた資料でございます。ですから手続き的なものに関してはこの資料をお読みいただければよくわかるというふうに考えております。そしてもう一枚こういう紙が言っていると思うんですけど、これは、2010年までの、この2780地区になってからの、立法案ですね、規制審議会に提出した立法案の、可否、結果が書いてある紙でございます。この件に関しても、ちょっと後でお話をさせていただきたいなというふうに思います。それで、今ですね、非常にロータリー変わっております。私が入ったのは20年前なんですけど、20年前と今とではですね、運命の差で、特にこの10年間、2010年以降は、すごく変わってしまいまして、今日お話ししますけれども、 途中で後編後になりましたということがありますので、現在のことに、合うかどうかということはですね、現在のことに、合致しているかどうかというのはちょっとまた本当しないようにいただきしていただきたいなというふうに思います。否定心理解、これ英語で言うと、まあカウンセリングのレギュレーション、COR、略して COR、コールっていうんですね。そして、2019年の時に、決議審議会ができたんですね。これが、カウンセル・オン・リゾリューション。これは決議審議会、COR っていう略になる。ということを、まず、基本的に覚えておいてください。さっきまで動いたんですけどね。はい。
表示がなってない。ちょっと一回スライドショー、スライドショーになってないんですよ。
ここが出ても出ないね。
ちょっと一旦すいません。どれかわかりますか。
違う。
はい、下だ。下。
違う。上か。
ちょっと上。多分ここまでだけですけど、
はい、違うな、ないな、
ないですか。では こっちに入ってみ
ましょう。いやいや、
ここに入ってますか。
ここに入ってます
。ここに入ってますか。
うん、
あ、うん、ちょっと待ってますか。
すいません、ちょっと今、
あ、これじゃないですか。これです。
これです。規定審議会とはということで、その意義について、規定審議会、これは現在 RI 唯一の立法機関です。ここで、可決をされなければ RI の定款最速、それから、標準ロータリークラブ定款、これは改定することができません。そして、先ほど話しましたけど、立法案にはですね、制定案と決議案の2種類がございます。制定案は、まあ、今申し上げたように3つの規則、国際ロータリー定款、最速、標準クラブ定款、これの条文を訂正することを目的としております。そして決議案は、意見表明や RI 理解への要請ですね。例えば、食事をしましょうとか、ポリオをなくしましょうとか、そういった、まあ、プロパガンダみたいなことをですね、提案をする。そういう、立法案です。それから会議の行われ方ですけれども、3年に1回開催。これは1974年から3年に1回になりました。そして各地区から1名の代表議員が出席して投票を行います。その他にもですね、国際ロータリーやロータリー財団から担当役員委員が出席をいたしますけれども、議長、副議長を含めですね、そういった方には投票権がございません。これが、まあ、今ちょっとかいつまんで話しましたけど、どのような過程で進化していったかというとですね、1911年から29年までですね、これは年次大会で審議をしていたんですね。国際大会ですね、今でいうね。国際大会で審議をしておりました。で、1930年、25周年大会で、まあ、参加者が1万人を超えたためにですね、まあ、審議がなかなか困難になるということで、このように 精神理解発足案が提案されて、33年から毎年ですね、これ諮問機関として、立法機関じゃないですね、この当時は立法機関じゃなくて諮問機関として、開催されるようになりました。そして1954年から2年に1回偶数年に開催を行っておりましたけれども、1970年に立法機関を規定審議会一本化することを採択して、74年の大会から3年に1遍、これは国際大会とは別に行うということになりました。それで1988年ここで国際大会で RI の立法事項を審議しないことを決定しまして、再審議はクラブに委ねられる。これはどういうことかと言いますと、この規定審議会で否決された案件だけど、これは非常に重要だからもう一回再審議をしようよという権限がですね、RI が持っていたんですけど、この大会以降はですね、クラブにその権限が委ねられたということでございます。最近の傾向、私が入会した時ですね、まず1997年ですから当然ありましたね、1997年に。それと2001年、ここにはここには書いてないな、2001年と2004年の大会にですね、この立法案の提出が非常に多かったんですね。私が記憶している限りでは1回の大会に大体500くらい出てたような気がしますね。それがあまりにも多いということで、等しく5つですね、等しく5案に絞るように、これ強制じゃないんですけど推奨をされているということであります。今このところですね、この案が出てからだいたい今年は、167案でしたかね、しか立法案は出されておりません。ということで、あまりなんでこんなに少なくなったのかなと初めは分からなかったんですが、500くらい出てた時っていうのは非常にその RA 理事会提案が多かったんですね。で、 RA 理事会提案が要するに RA の定款採測を非常にいじるということが多くてですね、普通の人が読んだんじゃこれは何て言ってるのかよくわからなかった。そういうものを提案するのはあんまり RI の何て言いますかね、権威を落としみることだろうということで遠慮したということが、こういう決定につながったんだろうというふうに思います。そして先ほど申し上げました COR の方ですね、決議審議会の方ですけれども、こちらに関しては、これは2016年の規定審議会で決定されて、2016、17年度ですね。ですから、田中さんがガバナーやられた翌年から、その年度から、決議案に関しては、決議審議会でやるよということで、毎年6月30日、締め切りまでに、案件を出したい方は出してほしいということで、要望をされております。そして、我が2780地区では、一応3月31日、毎年3月31日を締め切りとして、で、5つの案に絞って、 地区長ですね、地区研修協議会の場で、皆さんの賛否を問うという格好に今なっているはずであります。で、一方規制審議会は、従来の通り3年1回開催が今でもされております。それでこの審議会の代表議員、この規制審議会に参加をして投票権のある人を代表議員と申しますけれども、地区は1名の代表議員を、3年任期で選出する。代表議員は3回の決議審議会と1回の規定審議会に出席するということでですね、昔と比べるとかなり大変になってたんですね。昔は1回規定審議会に出れば決議案も制定案もできたんですけど、今は毎年決議案は11月で、3年に一遍規定審議会はエバンスに行かなければいけないということでですね、負担がかなり増えたと思います。資格としてはですね、地区内のクラブ会員であること、選出時に地区ガバナーを前期務めた経験があること、それから審議会に関する必須の研修を完了できること、連絡資料の資料の読了、投票を電子的に行えること、審議会全会期を通して出席できることと、こういうことがございます。これはどういうことを言ってるのかというとですね、要するにパストガバナーじゃなきゃ代議になれないと。そして現在のところ、私に聞いた範囲ですけど、この審議会に関する必須の研修を完了できる、これは何のことかというと、オンラインで試験があるそうですね。それを80点取らないと、参加できないとは言わないんですね。これ RY とクラブの関係というのはそういうものなんですけど、旅費は自分で持ってくださいと。RY は払いませんということで、この80点を取るのは結構パストガバナーの中でも難しいようでございます。あと最後のこの審議会全会期を通じて出席できることっていうのが、加えられてますけれども、2780地区ではですね、お手元の資料でも2010年中山達次郎さんまでは、歴代のパストガバナー古い順番にこう出てたんですね。それが変わりました。その変わった理由っていうのは何かというとですね、中山さんは規定審議会に出るために車椅子で行かれたそうです。そして日本から出た代表議員には、これは小沢さんの話ですからどこまで本当か分かりませんけど、5人ぐらい車椅子で行かれた方がいらっしゃると。その次は小沢さんだったんです。中山さんの次は小沢さんだったんです。小沢さんが、ね、やりたかったかやりたくなかったかっていうのは分かりませんけれども、やっぱり若い人にやらせた方がいいんだろうということで、今は、ガバナー指名委員会を終わった、直前の3人の方が指名委員となって、この条件に合うパストガバナーを推薦しているということでですね、もう皆さんの特に会長官庁はお分かりだと思いますけど、土曜日の地区大会会長幹事会で田中さんが代表議員に、選出されました。ですから来年の7月1日から3年間田中さん議員ご苦労さんですけれども、ぜひ頑張ってやっていただきたいなというふうに思います。任務ですけれども、クラブが決議案の制定案を提出するサポートをする、地区会合で決議案と制定案について討議する、地区内ロータリアンの意向をよく知っておくこと、 すべての決議案と政定案を批判的考察をもって検討し、自身の見解を審議会に的確に伝えること、公正な立法当事者として振る舞うこと。代表議員の選出は2020年6月30日まで行わなければならない。これは、まあ、今回ですね、次回ですけれども、まあ、2780地区ではこの地区大会で、田中さんを指名して全クラブの会長会議にご承認いただいたということで、もう発表をされております。で、具体的な内容ですけれども、採択された立法は1970年、まあこれちょっと面白いところだけ書いてきたんですけど、国際労体の会長候補者は国際労体の経験者であること、理事候補者は地区ガバナー経験者であることを要する。そして72年、例会の欠席補填期間を直前のクラブ例会の定例の時刻から直後のクラブ例会の時刻までとする。これは要するに例会の前後1週間の間にメイクアップをしなさいと、そうしないとメイクアップとしては認められないよという話で、まあ多分この前もこういうルールだったんだと思いますけど、明文化されたということだと思います。それからこのトロント大会ですね、会員の事業所または住居はクラブ区域限界内なくとも、そのクラブが存在する市の行政区域内または直接に連接するクラブの区域限界内あればよい。はじめロータリーすごくテリトリー主義が強くて、テリトリー以外はダメだったんですね。それが1974年ですかの大会あたりに、まあ一つの市に二つクラブを作ってもいいよというふうに緩和されて、それでまあここではまあほぼ現在に近いですね、別に同じ市になくてもいいと、要するに通える範囲ならいいというような現在に近づいてきたと。それが1983年だったということですね。それから1995年、これがよく伊藤さんがテニスのネットを下げるようなことをしちゃいけないじゃないかとおっしゃいますけれども、メイクアップ期間を延長し定例例会の前後に1週間としたと、こういう決定をしております。あとこれもまあ現在につながることですけれども、クラブ理事会承認のクラブ奉仕プロジェクトへの出席をメイクアップとして認める。これは要するに、まあ、今出席が非常に、まあ、曖昧になってルーズになってきてますけれども、出席のよりも RI は参加の方を重要視をしているという、まあこの98年、まあ、20年ぐらい前ですか、20年ぐらい前からそういうふうに変わってきたということであります。ご清聴ありがとうございましたと書いてありますけれども、もう一つですね、どうしてもお話ししたいんですけれども、この憲法の資料をちょっと見ていただけると分かると思うんですけど、これは1989年から2780地区になったんですよね。それからの2010年までのが書いてありますけれども、この中で可決された案件ご覧になって分かると思うんですけど、僕これは青字に書いたつもりなんだけど、うまく出なかったんですね。これはこっちはね、青で書いてあるのが黄色だったんですよ、僕の知らないから。それで、地下線クラブがありますよね。下から何行目ですかね。2001年の、01年のこれ254っていう、決議案ですけれども、RI 議会がロータリアに食事を育成することによって、地球環境保全を推進することを省令する要請する。これだけが、この2010年までの間で可決された案件なんですね。これだけは、 皆さんにぜひ誇れることだと思って覚えておいていただきたいなと思います。そしてこの時に、翌年ですね、ですから2001年ですから2002年の4月頃、私は鳩山公園に食事をしました。その時の食事を推進した社会保障庁が私だということもぜひ忘れないでいただきたいなというふうに思います。あとですね、もう少し話をしたいけれども、ちょっと頭が混乱をしてまして、次は先ほども申しましたけれども、こういう話になります。日の内登場ということで、代表金エレクトですか、代表金エレクトにですね、まあ、代表金何にあたっての決意表明とかですね、そういうことをちょっとしていただけたらなと思います。この規定審議会、2008年の時にですね、8年、9年の間から、山路さんが非常に一生懸命やられたんですね。そして2010年にはかなり多くの立法案を出しました。そして2011、12年度、森さんがそれを引き継いで、まあ僕も2010年に託ましたということは、12年度の末が、新規ですから、担当したと。で、その後ですね、すごく関心が移りてきたいと思うんですよね。で、このところ、決議審議会、20日に、まあ、ウェブ上では、どんな案が採択されたかというのは出るんですけれども、そういう説明会もないし、まあ、あんまり、それに対する、一般を提出よっていう勧誘もありませんよね。ですから、まあ、田中さんはちゃんとやってくれると思うんで、ぜひその辺を含めてですね、田中代表議員エレクトに一言お話を伺いたいなと思います。私の話はこれまでです。どうもありがとうございました。
メールで後でご送付お願いをしたいと思います。特に締め切りとかね、そういうのがありまして、昔の話ですけど、小室さん、小一さんが、まあ、99歳何ヶ月でお亡くなりました。もうじき100歳というところでお亡くなりになられたわけでありますが、非常にこの定款最速に詳しい方でございまして、よく僕たちは怒られたもんであります。そして、その時にやったことっていうと、毎3年に一遍ですよね。昔は立法案は3年に一遍ずつ、世界のクラブが会員から、正規な規定を通じて、RI に上がったものを、全部日本語文章を日本チームが作りましたから、それをクラブで 全文にわたって、読み合わせをしながら、これは賛成か、これは 禁煙するかという賛否を問いながら進めていったから、当時の会には非常にこの規定審議会の意味っていうのがものすごく分かってたんですね。ところが今成田さんおっしゃるようにそういう働きかけがないもんですから、全部ウェブ上で、読む人は読むし読まない人は読まない、ですから大多数の会員の方は読まなくなってしまったっていうですね。何が起きてるかって読まなくなってしまった。3年に一遍、7月1日から3年に一遍7月1日から、この定款催促が変わってくるんですが、その事前の情報というのを勉強しない番がそうおっしゃったということですね。それが10月頃に新しい定款催促になってクラブに全会員に配布されるわけであります。今年度はまだですよね。今年まもなく多分配布より薄くなったような形で配布されると思います。必要なことだけしか載っからなくなってきているわけであります。でもう一度成田さんのを繰り返しますと、規定審議会っていうのがあって、これクラブがクラブ主権の仕組みなんですね。うまくできてますね。クラブがこういう例会のあり方じゃまずいんじゃないの、メキャップのあり方はもっと緩くしようよ厳しくしようよっていうのはみんなクラブから出るんですよね実は。そういったことで非常に大切な審議を、この世界のロータリークラブをどういう形で未来に動かすかっていうやつの重要な審議をするわけです。ですから代表議員というのは非常に重い役を背負っているから、ガバナーと同じような指名の段階を立てるわけであります。その中で規定審議会で立法案を提出してくださいということですね。その中で立法案というのは制定案と決議案と2つにあるということです。立法案はで制定案というのが私たちに配られてくる文書化されて取り決めになってきちっと知らされて、それを守らなきゃいけないというこの権、いわゆる法律になるんですね。ロータリーの法律の定款催促になってくるわけであります。そしてもう一つの決議案というのは、ロータリーというのはこういうものをした方がいいんじゃないかということで、うちのクラブは茅ヶ崎クラブでは小住して地球環境の役に立つよというのは、これ立派な決議案を出したということに思っています。そして直近では成田さんが地区幹事の役割というものを成分化したんですね。これは、制定案の方で取っていると思います。これも成田さんのよくこのロータリーを熟知した会議だろうというふうに思っております。そんなわけで私は来年の7月1日から新代表委員になるわけでありまして、逐一また情報は流させていただきたいと思います。で今年度は相沢さんにお任せしていますので、相沢さんが決議案の日本文でコピーを僕はもらえることになると思います。まもなくそれが開かれると思います。さっきもありましたように10月15日から11月15日に審議会の、決議を電子投票されて採択されたものが日本文になって、また相沢さんのところ僕のところにも届くと思います。そしたら皆さんにまたそれをご提示を申し上げて、決議案とこんなのが出てるんだよっていうご案内をさせていただければというふうに思っております。ありがとうございました。それでよろしくお願いします。